穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
皆さんこんにちは、スピリッチにようこそ。はい、今日のゲストもですね、なんと奇跡のようにお金が流れ込んでくるシンクロニシティマネーの法則の、新刊を出されたライバー作家の堀内康孝さんです。でね、前回からもですね、どんどんちょっと深くなってきてると思うんですけれども、今日はですね、まあパラダイムシフト、本当にこの時代でも本当にあっという間にですね、今までが常識だった価値観が非常識になったりとかですね、非常識が常識とかしていくような、そのようなことが起きている中ですね、やっぱりこの今回の本でもね、実際に一章目にも書いてるんですけれどもね、あのお金から富にパラダイムシフトするということってどういうことなのか、ちょっと皆さんに説明していただけたら嬉しいなと思うんですけど、はい。
はい、で、まずお金というテーマで僕がいろんな人とこう相談に乗っていて気がついたんですね。でもこれも本当職業とか年齢とか性別とか関係なく、ほとんどの人があるとらわれにあることに気がつきまして、でそのとらわれは何かっていうと、ほとんどの人がお財布の中とかのお金とか貯金とか収入を増やしたいっていうことばっかり言ってるんだなってことに気がつきました。
そうなんだね、面白い、うん、
そして同時にそういう人たちがお金に苦労しているっていうことがはっきり見えちゃいまして、
はい、
僕が出会ってきた豊かな方は収入を増やすっていうところにフォーカスが当たってないっていうことに分かってますね、うん、
はい。
で何かっていうと、じゃあお金を使って例えば何かその美味しいご飯食べるとか、その旅行に行くとか、場合によっては相談に乗ってると、お金をなんで起業したいんですかって言ったら、いやお金をいっぱい稼げるようになっていうような力をつけて独立して自由になりたいんですと、あじゃあ自由になりたいんですねっていう、で結局ストレートにストレートに欲しいところ行かずに、お金っていうワンクッションを挟んで、そのお金が入ればその私の本当に欲しいものが手に入るっていうところで不純なんですよね、ほとんどの人が、
お金に対して、すごい思い込みだよね、お金に対してのね、はい、うん、
もうそうなんですよ。でいやそれはお金さんにも失礼というかですね、なんかお金が欲しいんじゃなくて自由が欲しいんです、だったら自由直接手に入れればいいじゃないとか、でそこでじゃあ手に入れたいものを総称して富っていう風にくくることにしたんですよ。でその中にお金も入れればいいのかなっていう風にすると、皆さん見えてなかったんですね、その欲しいものが。で、そこであなたにとっての富って何って言ったら、例えば家族との時間です、じゃあ家族との時間を増やしましょうよって言ったら増やせるんですよね皆さん、
うんう
ん、なんか旅行にたくさん行きたいんですっていう風にフォーカスが当たると、なぜか旅行にたくさん行けるようになるっていう、
うん、
でもなんか、うん、お金が欲しいんです、なんで旅行に行きたいからですっていうと、お金ができるようになったら旅行に行きたいんですっていうところからずっと抜けられなくて、
常にお金が条件についてくるみたいな、そんな感じですね。
そうなんです、うん、
はい、
だからそこでもう富っていうものを増やすっていうところに意識を向けた時に、純粋に欲しいものが皆さん見えてきて、そうするとそれが結構手に入るようになるのが早い、圧倒的に早いっていうのが分かりましたので、それでお金じゃなくて富を増やすっていうところにパラダイムシフトすると、かなりの人が豊かになりやすいっていうのが分かりましたので、それをそこから提案を直接もするようになりました。なりました。
ということは、その自分にとっての富を明らかにしていく中で、結局その時の自分の人生のステージであったりとか成長の過程であったりとかすることで、富っていうものはいろいろ違ってきますよね。 例えば、はい、ある時にはあの実際に、まあ、私はもう旅行をもうバンバン続けて、ね、世界中旅をしていろんな人に出会って見聞したいし、それで自分の人生を深めたいって思っている、ステージが終わった後にはなんか違うことが出てきて、あ、私はもうそのいろんな世界を見てきたからこそやっぱりこの、たくさんの人がなんか例えばこう情熱に向かって生きることを、そうすると、情熱を駆り立てる何か自分はやっていきたいと思ったら、その情熱そのものを駆り立てることをすることが富であるみたいな、なんかどんどんとそういう意味で富は無限だなって思うんですよね。
はい、
そう思うと私の中ではお金も無限にその、あの循環しているなっていう世界にいる感じがするわ、すごく。
はい、うん、はい、そうなんです。あの富っていう風になるとどこまでも無限に、しかも楽しくハッピーに循環した感覚を得られるっていう風になりやすいんですよね。なんかあのもう一つ分かったのが、お金っていうものを増やしたいっていうと、そのすごい狭い範囲、富を狭めちゃうっていうことが分かったんですよね。だからお金が欲しい欲しいっていう人って、お金がこうお金にこう囚われちゃっていて、本当はもっとたくさんの豊かさが自分が望んでいるんだけど、うん、それをしかも実は得てる人が多くって、すでに豊かさを、なんかそれが見えなくなっちゃうっていうか、お金に完全に入り込んじゃってて、
なるほど、ね、
実はお金にフォーカスすると狭くなっちゃうってことが分かりました、そういった意味で。
なんかすごい制限付けられてしまう、要は条件付けられてしまうみたいなね。そうすると、はい、この幅も深みも狭まるなって今聞いてて思いましたね。ね、はい。なんか今日ね、それでもう少し深めたいなと思ってたのは、前回ね、実際にあのこの資本主義の話でピラミッドっていうね、システムって言ってたんですけれども、本の中にね、まあその富っていうものは生み出される中で、富を生み出すエコシステムについて話してるんですよね。ピラミッドシステムではなくて、具体例もきっとこれ書いてくれていると思うんですけれども、少しこの富を生み出すエコシステムってどういうことなのかということを皆さんとちょっとシェアしていただけますか。
まずあの富を生み出す要素としては、あの昔と今とこれからとおそらく同じだとは思っております。その捉え方が変わるっていう、じゃあどう捉え方が変わるかっていうと、まずピラミッドシステムっていうのが、資本主義のピラミッドシステムを指してるんですけれども、でそれが何かっていうと、資本家が一番頂点にいて、次に、企業家、あの企業を持ってる人ですね、あのいわゆるビジネスオーナーとかそういう方ですね、がいて、その下に雇われている経営者がいて、まあ兼ねてる場合も多いと思うんですけど、経営者とオーナーで、さらにそこに労働者がいるっていう上下関係で富を生み出してると。で同時に富という関係を見た時に、いろいろ分析した結果、この4つの要素は少なくとも必要だなって分かったんですね。資本家的な人とか企業家的な人とか、労働者的な人とか経営者的な人、一応必要だなと。でいろいろ見て、その新しい時代の流れに沿ってるなっていう人を見た時に、一人の中で4つとも全部回してるっていうのが、まず基本で持ってることに気がついたんですよ。だから労働者的な部分とか経営者的な部分とか、その起業家的な部分と資本家的な要素を一人の中で全部自由自在に使いこなしていて、その必ずしもピラミッドの組織にこう所属する人必要がなくて、自分の中でその4つをいい感じで回していて、その循環させてシンクロさせて生み出してるっていう状態だなって気がつきましたので、あ、じゃあその状態をこう伝えちゃえと逆に思ったんですね。
なんか全ての人の中にこの4つの要素があって、はい、でその4つの要素が実はもしかしたら偏って使ってる場合とか、気づいてなかったりとか持ってるのに、そうなっていくとどうしてもピラミッド型システムの方が、もしかしたら 定額であったとしても、実際にお金が入ってくるとか、安定していくとかという概念の中にはまってしまうんですよね。だけど、はい、そこを抜け出して自分というトータルな存在を見た時のこの4つのエリアというものを見ていけばいいわけですよね、
はい、そうなんです。 で、一応軽く時代背景もお話しすると、はい、インターネット以降これかなりできるようになったなっていうふうに個人的に思っていて、ピラミッドで富を生み出さざるを得なかったっていうのが、うん、あの実情あったと思うんですね、はい、
うん、
インターネットの前で、インターネットに出てった後に何が起きたかっていうと、例えば全員がメディアを持てるようになったと、
うん、
だからテレビとか雑誌とか、うん、その出版社みたいな大きなピラミッドに所属してないとメディアに出れないとか、うん、番組作れないっていうんですけど、ところがスマホ1個で YouTube でメディアを持てちゃうとか、うん、それからあとはクラウドサービス使うと何でもかんでも安くできてしまうので、うん、一言で言うと今までだったら巨大資本がないとできなかったのがお金をかけなくてもできるようになっちゃったとか、うん、あとはオンラインでいろいろできるようになったとか、そのあたりで見ていったときに、あとはクラウドファンディングっていうものを例えば使えば、あのお金も手に入っちゃって自己資金がなくてもいけるとか、とにかくあのもう個人で、あの好き勝手って言ったらなんですけど、芸能界の方も今大きい事務所を辞めて、YouTuber になってる人多い感じのイメージで、だから気がついてる人はどんどんそういう感じでそのしがらみから抜けて、そのピラミッドから抜けて自分の好きな表現始める。でそれが何がいいかっていうと、好きなことが自分の富の源になるっていう風に一人一人ができるっていうのがやっぱり素敵だなと。だから今の時代はこの4つのエレメントというか要素を一人の中で回して、なおかつ自分の本当に好きなもので富を生み出すことができるようになってるっていうのが、あのこれからの時代かなというところで、そのこのエコシステムって名付けてるんですけど、このエコシステムをこう一人一人がまず持つことができるっていうのがこれからスタートす、どんどんスタートしてるんですけど、多くの人が気がつくんじゃないかなというふうに思っています。
そうですね、なんかそれって私の中ではあの地球天国プロジェクトっていうのをやってて、本当に一人一人が創造主だから、その創造主の中に今あの実際に堀内さんがあの伝えてくれたその4つの領域っていうのがあるんだなって聞いていました。はい、今日視聴していた皆さん、ぜひですね、まず自分がその4つのエレメントを持っているということと、そしてその中で大事なのはやっぱり自分の好きなことで、やっぱり自分が楽しいこと、それがエッセンスだと思うんですよね。それにフォーカスを当てた、で4つの自分のそのねエリアの才能をですね生かしてみていくと楽しいと思いませんか。というわけでですね、次回ですね、最終回になるんですが、やっぱりね、ここにね、あの書いてある章にはですね、あのこのあなたの中に眠る、要は富を生み出すあなたの中に眠るプレイヤーっていうキーワードがね出てきて、このプレイヤーを目覚めさせるということのお話とか、そしてやっぱりね、あの富っていうのは一方通行ではないし、循環っていう言葉もねこの、本の中にも書いててですね、そしてやっぱりこの あともう一つ最後に聞いておきたいなと思ったのは、次回ね、この富を受け取るオーナーとしてね、このオーナーっていう、まあ、オーナーって言ったらなんか会社のオーナーとか、なんか所有しているようなオーナーっていうイメージがあるけれども、ここで言うオーナーがねどういうことなのかとかね、そのあたりちょっと聞きたいし、でやっぱり皆さんにシンクロマネーっていうものをねこう実際にこう深めてもらっていきたいななんて思っているんですけれども、次回もですね最終回になりますけど、皆さん楽しみにしておいてくださいね。堀内さん、今日もありがとうございました。楽しすぎる、終わりたくない。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今回の放送はいかがでしたか。穴口恵子に聞いてみたいことや感想がありましたら、ぜひ公式ホームページよりお送りください。www.keikoanaguchi.com またはインターネットで穴口恵子と検索ください。それでは次回もお楽しみに。